昨日はですね、唐津市名公園に行かれたんですけども、それにですね、出席されました。で、さっき何日前にですね、お話しくださったんですけども、先日だとこう、元気がない、そういう方々も、同時になって、そんなにすぐいつも発表するわけじゃないんですけど、特になんかちょっと元気がないかなっていう感じがですね、したんですけど、でも、本当にこう、ホスピスが始まっていく中で、すごい震えが出てですね、なんかこう、体が動いてるんですね、で、笑ったり泣いたりですね、本当にこう、表情が出てきてですね、後で理学療法士の方がですね、ぜひまた来てくださいということですね、やれていました。本当にですね、皆様のように感謝します。また、時間からですね、さらに出ていきたいなということですね、思っています。それでですね、月刊誌ですね、コーナーでの2月が復活が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それから日本新聞はですね、出ています。今週は1年は日本とイスラエルの新選協会ですね、記念63年周年の夕べっていうことですね、イスラエル大使の方でも日本の、新選のためにですね、本当に応援してくださって、また、くださっているということですね、感謝したいと思います。あと、5月のですね、アメリカチームの報告とかですね、それから大腸がんですね、本当にこう癒されたという素晴らしい記念歌詞とかが、載っていますので、ぜひですね、用いておいていただきたいと思います。それと九州のことですけども、こういったのですね、野中氏のですね、卵巣がんの癒しですね、このすごい証なんですけど、ぜひですね、読んで見ていただきたいというふうに思います。ですね、で私たちのこの信仰を務めるのは、信仰を聞くことからですね、聖書になりますけども、だから信仰を務めるのですね、こう、つながるぞーって、自分でこう、頑張るつもりではなくて、どんどんこう、証を聞いたり、人のこう証を読んだりですね、向こう新聞にあるこの人を通して、こう、月刊誌を通して、こう、なんか証を読むことを通して、私たちの信仰っていうのは、どんどん強められていくんですね。ですから、ぜひそのことをですね、覚えていただきたいと思います。また、家帰ってもらいますね、今度、この赤出血に癒しの動画が出てまして、で、この安定教会の方にこうアップされたんですけども、ぜひそれもですね、また、歌詞として持ち、癒しの歌詞としてさらに用いられていくのですね、お願いしていただきたいと思います。ちょっと、こういう、この背景はですね、ちょっとこう、音楽室でですね、こう、あんまり良くなかったんですけど、でも、編集力ですね、ヨルコブ氏はすごい、上手に編集してくださって、いい形に示してくださっています。ですから、ぜひですね、たくさんの方が用いられるように、応援していただきたいと思います。それではですね、私たちの協会では、全県議会の10分の1をお伝えしています。ただ、5月最後にならないんですけども、5月1日から23日までの分を、お捧げしていきたいと思います。24,870円ですね。神様にお伝えしていきたいと思います。それから、一つは日本個人なんかですね、今どんどん進んでいるんですが、ぜひ子どもたちがこう実際にこう建物が与えられて受け取れるですね、体制になれるようにお願いしていきたいと思います。一言お願いいたします。お願いください。愛する天のお父様、感謝します。この主は私たちの一人一人の必要、またこの教会の必要を豊かに満たしてくださっていることありがとうございます。5月の外部中止献金、1日から23日の分、24,870円を主の御手にお捧げいたします。このあなたに清めてください。あなたの働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。神の働きを祝福してください。神様は豊かに用いてくださることをお願いいたします。また、捧げます。私たち一つの手も祝福してください。一つの経済、また、命のこの福岡の経済をさらに祝福し、神様の栄光のためにさらに用いていくことができるように助けに従ってください。この時はありがとうございます。また、天の父様、日本個人の働きが進んでいることありがとうございます。たくさんの個人の子供たちがいますけれども、本当にその子供たちを受け取ることができる、さらにこう、社会保障の法人のこの体制や、経済の面にあらゆる面において体制が整えられて、本当にこの受け取っていくことができるように、実際に子供たちを受け取る体制が作られていくことができるように、さらに力強い道を持って導いていってくださることをお願いいたします。 すべてをこの神様の導きに従ってこの働きを進めていくことができるように、ご自身の働きを祝福し導いてください。また東北で被災している方々や多くの困難の中にある方々の上に、主はさらに癒しとまた救いを与えていってくださることをお願いいたします。感謝します。エスラのお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。それでですね、大先生のちょっとお願いしたんですが、地震とか津波とかですね、原発とかいろんなことで、困難がですね、本当に物に出されているんですが、この、もう不思議な時代に入ってきたということをですね、覚えていきたいと思います。で、先生が言っているもちろんその観覧時代というその7年間高温大観覧時代なんですけども、それに入ってきたわけではもちろんない、それは中東和平から始まらないとあれなんですけども、始まらないんですが、実際にこう黙示録のですね、こう終わりの時代の中に入ってきたということを、この地震を通して私たちはすごくこう神様から語られるわけですね。ただこの今日メッセージ、利用者の数でもありますけれども、それはこれらのことは生みの苦しみの始めなのですと書かれています。ですから私たちはこうすごい困難な状況を見ているんですが、でもこれはまだ生みの苦しみの始めになるということなんですね。だからこれから終わりの時代というのはですね、この大震災が、東日本の大震災がまだ小さかった、軽かったと思えるようなですね、今回の時代がさらに来るということを、そのことを覚えてですね、見ていただきたいというふうに思います。その中で神様は最後の計画を成していかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、聖書はですね、その中で目を覚ましていなさいということをですね、言っています。神様はですね、目を覚ましていなさいということを語られています。で、特に私たちが今終わりの時代に来ているものは、こう目を覚ましていなさいということですね、語られていると思うんですね。で、一つはその、いろいろ私たちの周りのですね、言葉がですね、聖書に書かれているそのいろいろな国際情勢にですね、目を留めておくということがですね、これから重要なポイントであります。イスラエルはですね、すごく孤立化し始めてますけども、アメリカもこう政策を変えたりし始めてですね、でイスラエルに起こっていることや、それからロシアの動きとか EU の動きとかですね、中国の動きとか、これ聖書に書かれている特に国々の動きに関して私たちはこう見ておく必要があるんですね。それは終わりに向かって目を覚ましていることになるんです。で、もう一つの面ではですね、こう私たちのこの使命っていう面ですね、そうですね、使命っていう面で私たちが今生かされて、この時代に生かされている使命が一つにあるんですけど、それはみんながその牧師とか宣教師になるということではないんですが、ただそれぞれ神様に生かされている使命があるんですけど、それを行うっていう方に私たちの目を向けるっていうことですね。それは目を覚ましていくことになるわけですね。ですからこの2つですね、特に覚えてですね、別にこの寝られてやめていてもですね、いいんですけども、寝られて疲れて休むっていうのはいいんですけど、それはインターネットなんか休んでですね、それは祝福なんですが、その手の目を覚ますってことですね、覚えていていただきたいというふうに思います。目を覚ましていなさいとこう語られているということですね。これは私たちの震災とかいろんな言葉を通して、終わりの時は近づいているなということを思わされているんですけど、でもそれをこうまたちょっとしばらく経つと忘れてしまって、こう目が逸れていくというのではなくって、こう目を向けていく必要があるということですね、覚えていきたいと思います。でその中で例えば私たちの群れではこのハトの支援とですね、ハトのキャンプというのは7月にまたあるわけなんですけど、神様は終わりに向かっていろんな備えを戦争の中で成しておられるということを覚えていただきたいと思います。ですからぜひ一時帰っている方はですね、ハトの支援とかハトのキャンプですね、参加していっていただきたいというふうに思います。で、こう思わぬ方がいろんな方がそのハトのキャンプにこう応募し始めておられるようですね、これは本当にこうあの場所がいっぱいになるのも近いでしょうし、またさらにいろんな神様の計画がですね、ハトキャンプが開かれてくるということですね、覚えて私に期待していただきたいと思います。 募集要項ですね、できていますので、ぜひですね、早めに申し込んでいただきたいと思います。それではですね、そして先週、たまものについてですね、お話ししましたけども、5つのパーツ、この2点をお捧げした少年のお弁当を、イエス様がこの米十分としてですね、本当にそれを祝福してくださって、そして、男だけで5000人ですから2万人以上の方々に分けられたんですが、その量とか質とかそういうものではなくて、もちろんそれも用いられるんですが、こう神様に私たちが捧げるものを自分自身がですね、自分自身も含めて神様に捧げる時間とか経済とか賜物を通して、神様それを本当にですね、何十倍になれるとか何千倍にしていかれるということをですね、学びましたですね。で、私たちの彼のために用いるときにこう豊かに祝福されるということをですね、考えていきたいと思います。で、そしたら先週の秋元牧師はですね、アリとキリギリスのことを話してこられたんですけども、あれ小さいものなんですね、あれは何ボールですかね、グリーンボールですかね、分からないんですけど、イソップのままでですね、すみません。で、キリギリスは楽しくてとっても充実していたんですけども、冬は来ることをですね、意識してなかったんですね。でもアリは、かっこよくもないし、こう、そこそこ働いてるわけなんですけど、ただ、冬に向かって備えていたわけなんですね。その時に、冬が来た時に、もう、キリギリスは大変なことになってしまったんですが、アリはこう、大丈夫だったわけなんですね。で、私たちもその、私たちの人生をどのように使うのかというのはですね、こう、私たちに委ねられていることなんですけども、ただそれをこう私たちのことをこう神様のためにですね、本当にこのものを聞いていくときに、この神様はその永遠の価値のあることのために私たちをこう用いるような私たちを導いているんですね。ですから私たちはその神様のためにですね、あらゆることをですね、通して小さなことであってもそれを神様も豊かに用いて祝福してくださるので、ぜひですね、それを用いてですね、皆さん自身をですね、さらにこう主のために用いていっていただきたいと思います。で、永遠に価値のあることのために生きることができるというのはクリスチャンだけなんですね。いろんなこういうことってのはたくさんできるんですけど、人間はですね、でも永遠に価値のあることのために生きることができるというのはクリスチャンの特権なんですね。で、そしてそれは永遠に残ることなんですね。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、それはこう立法ではなくて、それは信仰であるということですね、覚えていただきたいと思います。ですね、献金のことをですね、パルスに比べましたけど、10分の1もですね、10分の1献金をして、試せとされていて、その、立法だったら試せってことはないんですけど、つまりそれを捧げて神様を試してみなさいっていうふうに言われているわけなんですね。だからこの捧げることに関しても私たちは信仰であるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして1コドランを捧げた女性っていうのは一番小さい単位のお金をですね、2つを捧げた女性のことが聖書になっていますけど、イエス様はこの方が一番盛んに捧げたと言っているんですね。なぜかというと、他の人はこう有山から、ね、捧げたんですが、この人はこの生活費の全てを捧げてしまったんですね。 でもだからイエス様はお金のものなんですけど、その方の何ていうんですか、喜んで捧げるものを見ておられるんですね。だから私たちがその多くても少なくても、神とあるのもそうですけど、神一人はこう喜んで捧げて、一人はあまり喜んで捧げなかったんだと思うんですけども、それは大きなこう違いが出たわけなんですが、私たちも喜んで神様なんですね。経済だけじゃないんですけど、本当に用いて常に行きたいというふうに思います。それはこう永遠に残っていくものであるということですね、覚えていきたいと思います。そして、今日のこれですね、言葉に入っていきたいと思うんですが、マルコの福音書のところですね、と読んでいただきました。ちょっと有名な箇所でもあると思うんですけども、山を動かすというところですね。もう一度お読みいたします。マルコの福音書の11章の22節からお読みいたします。 イエス様が答えて言われた、神を信じなさい、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも既に受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。私たちは何でも願いが叶ったらいいなと思うんですけども、でもその一つのポイントというのは、ね、ここにこうイエス様が書いているわけなんですね。何でも願いが叶うわけじゃなくて、御心のことは叶うんですけども、そして御心のことは必ずしかなしてくださるんですが、その一つのポイントとしてですね、山に向かって、山っていうのは私たちからすると問題とか不可能とかですね、それは無理だと思うこととかですね、そういうことに向かっても、この山って動かないんですけども、風林火山で動かざること、山のことしとかですね、旅立ち線が言ってましたけども、動かないものに向かってでも動いてるに入れていったらですね、疑わないでいったら死んでるのがその通りになるっていうんですね。で、言ったらその通りになると言ってます。だから私たちがこの告白ですね、何を言うかっていうのはすごく重要であります。私たちの現状を言ったりするのか、それとも神様の言葉を語るのかによって大きく変わってくるわけなんですね。で、ただその、心の中で疑われてたんですけど、私はいつも疑っているからダメとかですね、思う方もらえるかもしれないんですけども、でも聖書を見ますと、例えばアブラハムですけども、アブラハムは疑うことはなかったとですね、どんなに年を取っていっても神様の約束を疑うことはなかったと、新約聖書に素晴らしいアブラハムの信仰について書かれているんですが、でも旧約聖書を読むとですね、イシマエルを奥さんにですね、勧められてイシマエルを産んでしまったり、それから、ですね、奥さんの妹だと言ってしまったりですね、いろいろな失敗をしているわけです。で、なんか新約聖書に書かれているアブラハムと旧約聖書に出てくるアブラハムがギャップがあるわけなんですけども、でもこの何をこう神様見ているのかというと、アブラハムはですね、約束の地にいたんですが、もうやっぱりここはですね、個人のやめようとしてですね、そして自分で、出てきたカナンに帰るとかですね、そういうことをしなかったんですね。いろんな失敗をし、人間的な要素がたくさんあったわけなんですけども、けれども彼はですね、約束の地にとどまり続けたわけなんですね。で、それを神様が信仰と見られたんです。だからアブラハムは年老いてもうその信仰に弱らなかったということですね。神様が言っておられるんですけど、それはそういう意味なんですね。ですから私たちはこう疑う人間は誰でも疑うんですけども、ただその疑いに立つんじゃなくて、神様の約束とか神様の言葉に立ち続けるっていう、そこにこうしっかり土台を置いて歩むっていうことがですね、大事であるってことを覚えていただいて思いますですね。で、その時ですね、この仕業がなされるというですね。と、一箇所開きたいと思うんですけど、流しの女のところですね、マルコの福音書の5章ちょっと戻っていただいて、マルコの福音書の5章のところをですね、見ていきたいと思います。5章の24節からお見せします。3番の方は73ページで、2番の方はもうちょっと先だと思うんですけども、マルコの福音書の5章の24節からお見せします。そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆をイエスについてきて、イエスに押し迫った。ところで12年の間、長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に合わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の解もなく、かえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを胸にして、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。着物に触ることでもできれば、きっと治ると考えていたからである。ここは米印がついていますけれども、中央を見ますとですね、こう言っていたというんでしょうか、この、ですね、言っていたと書かれています。だから、言っていたわけなんですね。お獣でもそのこともきっと治るとこう言っていたわけなんです。で、29節、するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。 イエスもすぐに自分の力が外に出ていったことについて厳粛な声を聞いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおどろき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を話すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘はあなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。ここはですね、長吉のこの、この女の癒しのところですね、ですけれども、この婦人病で12年間苦しんできた女性の方がいたんですね。そして、なんとその方はですね、多くの医者にかかったんですけども、みんなその、まあその方がかかった医者は、全部悪いわけじゃないんですけど、その医者が、その方がかかった医者はみんな悪い医者で、ひどい目に遭わされて、自分の持ち物を全部使い果たして、しかも治らなかったんですね。で、彼女は本当にこう、まあ、悩ましいって言ったんですけど、イスラエルがこう、まあ、奪われてるとかそう思うわけですから、社会的にも、実際的にも肉体的にもこう、まあ、本当にこう、苦しんできたわけなんですね。でもそのイエス様のことを耳にしたときに、その群衆の中に投げ込んでですね、後ろからイエス様の着物に触ったタッチしたんですね。お着物に触ることもできれば、きっと治ると言っていたからで、彼女は普段ですね、私はもう最後人間的にはもう何の望みもなかったんです。で、医者もですね、騙せなかったし、お金も全然ないんですね。でもイエス様のことを聞いてて、イエス様だったら私を騙してくださる、イエス様の着物にさえ触ればですね、イエス様のいろんな話を聞いてたと思うんですね。彼女は、イエス様って素晴らしい方だな、イエス様って愛の方なんだな、イエス様って病気を騙してくださる方なんだな、イエス様って奇跡をなされる方なんだな、イエス様っていっぱい聞いてたと思うんですね。その中で、私もイエス様の着物に触ることさえすれば私も治ると思ったわけなんです。そしてそれをこう言っていたわけなんですね。そしたら、本当に彼女の言った通りにですね、触ったら治っちゃったんですね。ひどい痛みがこう治ってしまったわけです。で、イエス様も自分の力が流れていたのがこう分かったわけなんですね。で、でも探したけどちょっと最初分からなかったんですけど、その隠しきれないと思ってこう告白したらですね、娘はあなたの信仰があなたが治したんです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさいと言ってくださったわけです。本当にですね、この、12年間ですね、こう苦しんできた彼女はこう社会的にもこう蔑まれて苦しんできたんですけれども、けれどもイエス様からは最高のですね、娘はあなたの信仰があなたを治したのですと言われて、最高の何ていうんですか、最高に褒めていただいてですね、そして安心して帰りなさいと言ってくださったんですね。本当に素晴らしい言葉をですね、彼女は最後にイエス様から受けることができて、本当に癒されたわけなんですね。で、この時に何がポイントだったのかというと、彼女はこう言っていたことなんですね。私はイエス様に触らされすれば治る、必ず治る、イエス様は必ず私を治してくださるってこう言っていたわけなんですね。その時に彼女は言った通りにこうなっていたわけなんです。だから私たちもそうなんですが、この言葉っていうのはですね、重要なんですね。イエス様、神様の言葉を通して光が出ていったら光ができましたけど、言葉っていうのはこうあるものを想像していく力があるんですね。で、私たちも逆のことを言うと逆の言葉ですね、想像されていってしまうんですね。でも神の言葉を語ると神の技が起こっていくわけなんです。だから私たちは目の前に山があって、それが不可能に見えたとしてもですね、それはできないと思ったとしても、神様が立法であるなら必ず神様ですね、なしてくださるんですね。そして答えてくださるわけです。あることに関しては御心かどうかをちゃんと神様に聞かないといけないですけど、でも確かに主はですね、くださった言葉をですね、こう必ず成就していくわけなんですね。今日本法人のあたりにはどんどん進んでいるんですけども、最初はですね、社会福祉法人がですね、まず1億円ぐらいかかることと取るのが難しいということとかですね、あとその日本個人の場合はこう海外と違ってものすごく運営費がかかるわけです。最初作るだけじゃなくてですね、物価が全然違うので、で、すごく経済がかかるんですけど、いろんな面でこうその働き人も必要ですし、いろんなことなんですけど、彼らもどんどん今こう進めてくださっているわけですね。 で洪水の道も進めてくださって、そしてそういう職務という方がいて、それがこうまた分数という形ですね、いろんなところでこう他県でも使えるんですね、資格とかも与えられるとか、こういうのの道を開きなさってるわけですね。でスポンサーの方も与えられ始めてきたりとかですね。だから本当にこう神様はですね、日本の個人を立てると言われて、個人たちはですね、まあ、今まで海外で働きを知らない人がされましたけど、日本でもですね、本当に神の言葉が、この日本個人というですね、神様の言葉がですね、増殖し始めてきています。で私たちもその疑うんですが、しかし神様が語られたことだったらですね、告白していきましょう。神様がこれをされるということですね、一人一人ですね、告白していただきたいと思います。で、まあ、今日メッセージを聞いたらですね、コスタオフさんのこと言ってたなと思ってですね、こうチャレンジを受けてですね、私はこのことに関して告白しようと思ってですね、告白をですね、始めていただきたいと思いますね。でそれは神の技を見ていくものとなるということをですね、覚えていきたいと思いますですね。私も私自身の子供に関してはですね、たくさん神様からの素晴らしい言葉をいただいているんですが、口はですね、否定的なことを子供に言ったりするんですね。で時々本当に神様に怒られてですね、悔い改めたりするんですが、言葉ってすごく大事ですね。主の言葉をやっぱり語る必要があるんですね。前も話しましたけど、ファーブル昆虫記 のお母さんは、ファーブルのお母さんは、学校で彼は問題してあって、それは、間違いなかったんですけど、でもお母さんは、お母さんもどうしようもないやつだって言ったわけですけど、お母さんは言い続けたんですね。彼は世界でも知られるようになるってですね、ずっと言い続けていたわけです。で確かに言葉って大事だと思うんですね。だから私たちはその神の言葉をですね、解き放つっていうことですね、していきたいと思います。で私たちしか神の言葉を解き放ってないんですね。お子さんの方はこれはもう神の言葉を知らないですから語ることはできないわけです。で私たちだけはこの聖書も与えられていて、そして神の言葉も与えられています。私たちだけは大丈夫だよ、神様が回してくださるからって、そう言えるのは私たちだけなんですね。ですから本当にこの神の言葉をですね、人にも語り、自分に関してもですね、私はこうなりますってですね、ぜひですね、語っていっていただきたいというふうに思いますですね。ギフスっていうプロットがあるんですけども、ギフスですね、皆さんご存知だと思うんですけど、賛美でコスプレが用いられていますが、彼らは祈って1時間ぐらいいつも祈ってから講師としていくんですが、その中でしていることがあるんですね。一つは告白ですね。食べ物が好きなんで、今度お寿司が食べれますとかですね、焼肉が食べれますとかですね、牛タンが食べれますとかいう告白をしているそうなんですけど、それがですね、どんどん常時していくわけなんですね。で最初はですね、彼らのしてリーダーの方もですね、なんかこう斜めていたそうなんですね。こう斜めに見てですね、でもですね、告白していると、告白している人だけお寿司が食べれたりとか、そういうのが起こってきてですね、それから自分も告白をですね、大事だということが分かってですね、信仰を持ち始められたということが言われてましたけど、それだけじゃなくて、本当に食べ物から始まって、何万人の前に立つとかですね、どこどこの国に行くとかですね、もちろんこう示されていることがあるんですけど、告白をしていくわけなんですね。それがどんどん常時始め、言葉が与えられているからなんですけど、この常時がこう始まってきているわけですね。で、人から見たらですね、バカみたいとかですね、ナンセンスと思うかもしれないですけど、その神の言葉を語るかどうかっていうのはですね、この明確にこう違いが出てくるってことをですね、覚えていきたいと思います。そしてちょっと戻りますけども、マルコのところですね、11章のところをお見せします。マルコの福音書の11章です。もう一つのところですね、続きをお見せします。25節ですね。また立って祈っているとき、誰かに対して恨みが溜まったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪も許してくださいます。でここは祈りなんですけども、祈っているときに、誰かに対する恨み事があったらですね、許してやりなさいと言っています。で、この祈りは一つ答えられる、もう一つのポイントは許すっていうことですね。一つはさっき 告白するっていうですね、言うっていう信仰を用いるってことを言ってますし、もう一つはその許すっていうことであるってことをですね、ご言っていただいて、聖書は祈りに関して書いてあるところ、こうよくですね、許すってくっついてるんですね。こう許すなら許されるんですね。だからこの許しっていうのはすごく祈りが語られるポイントであるってことを覚えていただきたいと思います。神様は聖書の中で私たちは地上でつながる天国につながれていると言われています。これとってもですね、こう大事なことなんですね。だから私たちが誰かを許すと神様も私たちを許してくださるということなんですね。天と地がつながっているんですね。だから例えば私が誰かを許さないぞと思っていると神様も私を許してくださない。もちろん神様は十字架を信じたら永遠の命が与えられますし救われているんですけれども、ただその祈りは答えられるっていうんですね。答えられなくなっちゃうんですね。ですから私たちは地上の関係というのは天とつながっているということですね。これすごく注意していただきたいと思います。ですから許さない人がいたらいますですね、許せない人ってやっぱり出て人生長くあるあるほどこう出てきてしまいますけれども、でそして迫害を受けたり、クリスチャンだったら迫害を受けたりとかいろんなことがあります。だからこう本当にですね、こう許せない、こうあと人に裏切られたりとか、ですね、ひどい目に遭わされたりとか、ひどいことを言われたりとか、ただある場合は長年にわたってひどい目に遭わされたりとかですね、そういうことがあるわけです。でその時も本当にこう許さないぞとかですね、許せないって気持ちがすごくあって、それは簡単なことではないと思うんですね。 でも神様はこう許しなさいということをですね言ってるわけですね。ちょっと開いていきたいと思います。ルカの7章ですね、ルカの7章の41節からお見せします。ここちょっと違いますが、すみません。一緒にお願いします。もう一節。ある金貸しから二人ものが借りていて、一人は借りない人、一人は小銃前に借りていて、彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうちどちらが受けに金貸しを忘れないでしょうかって言ったんですけど、許されるのはですね、たくさんこう、借りていた人がこう、許されたと思うわけなんですけども、ちょっと箇所が違いましたね、失礼します。許すってことなんですけども、たくさん借りてた人はですね、許してもらって、でその後ですね、少しだけ自分が貸してる人がいて、その人の首を絞めて借金を返せって言って、返せなくてこう牢獄に入れちゃったっていう、その建物とかありましたね、すみません、ちょっと場所間違えちゃう。それでですね、で結局それを見ていた人、このみんなが悲しんで、それを王様もですね、私がお前を許してやったように、お前の仲間を許してやるのではないかと言ってですね、牢屋にこうまた繋いでしまうというですね、話があるんですけども、最初自分はですね、すごい大きな借金があって、でもそのご主人様に、すいません、猶予してください、許してくださいって言ったらですね、ご主人様を許してくださるわけなんです。でも今度は自分が今度ですね、貸していた、もっとこんなちょっぴりな人のところに行って金を返せって言ってですね、そして返さないんだったら牢屋にぶち込んでやると言って電話に入れてしまった時に、こうみんながですね、あいつはひどいってことになって、でこうそのご主人が、私がお前を許してやったんだ、そのお前の仲間を許してやるべきではないかと言って言ったわけなんですけどもですね、でなんて言ったの、心の狭い、ひどいやつだとこう私は聖書のことを読む、思うわけです。でも人を許さないってことは、私たちがそういうものだっていうことなんですね。だから私たちは神様から大きな罪を許されているので、そのお互い間の罪もですね、たとえ相手が 100% 悪くてもそれを許しなさいっていうことをですね言っているっていうことを覚えていきたいと思いますですね。だから許すって、これはつまりこう例えば私たちがこう忘れてないことだったらですね、許してない場合が多いわけですね。本当に許したらこう忘れるんですね、そのこと。 だから神様は私たちの罪を悔い改めたのを忘れてるんです。私たちいつまでも覚えてて、あの時こういう罪を犯したとか、この時ああいう罪を犯してしまったとかですね、悔い改めて覚えてたりするんですけど、神様はですね、もう忘れているんですね。で、それは何のことでしょうかっていう感じですね。もう全然覚えてないわけです。でも私たちはですね、許してると忘れるんですね。だからもし皆さんの中でこう忘れてないことがあったら、もしかしたらあの人のことをまだ私許してないかもしれないと思ってですね、主に祈ってですね、許していただきたいんです。この人を祝福してください。この人を許してくださいっていうことをですね、祈っていただきたいと思います。それは世には答えられる大きなポイントなんですね。ですね。ですから、そのことを覚えていただきたいと思います。許すとき、私たちが許されるんだということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、私は父をですね、憎んでいたことがあって、前にですね、お話しましたけども、その頃は、憎しみでなんか生きていてですね、そして、もし父を許さなくちゃいけないんだったら、神様と喧嘩してもいいと思ってたんですね。で、本当にですね、クリスチャンだったんですよ。クリスチャンだったんですけど、すごい父を憎んでいて、ですね、もう電信柱が赤い、ポストが赤いのも、電信柱が高いのも、全部父のせいみたいな感じですね、本当にですね、父を、何でも父が悪いと思ってましたですね。その後、ちょっと、俗に言ってからですね、ちゃんと、こう、許しなさいってことで自分の罪を示されてきてですね、で、最初感情は止まらなかったんですけど、許しますとか父を祝福してくださいとか祈り始めたんですね。そのうち自分の罪を示されて、こう手紙のカップルにこう字書いて父に手紙を書いたりしてたんですけども、で、そして神様なんかこういつって言えば分からないんですけど、完全にこう憎しみから解放してくださったんですね。それで今一番こう尊敬できるんですけども、確かにですね、こう憎しみというか人をこう破壊していくので、相手が悪かったとしても憎んでしまうとですね、自分がこう破壊されていってしまうわけなんですね。で、許すということをですね、出していきたいと思います。私たちこれからもですね、許さない人って出てくると思うんですね。どうしても私たちのこうクリスチャンとしてあるの、人間としてあるのですね。だからその許し続けるということが重要になっていくということを見ていただいてあります。でポイントは一つあって、感謝するってことなんですね。最初にまず私はあの人を許せないことを感謝しますとですね、まず感謝してみていただきたいと思います。そしてその方がしたことを全部こう神様に言ってですね、この人がこんなことをしましたとですね、私とこんなひどいことをしましたということをこう全部こう神様に言って、でもそのことを感謝しますって口先だけでいいんですので、まずこう神様に感謝していくんですね。その中でこう神様が私たちの心を変えたり、相手を変えたりですね、こう神様の働きが始まるんですね。だから働きが始まるんです。だから私たちが信仰を持ち始めるときに、その許せてしまったり、奇跡が起こるんですね。がんが癒されたり、そういうこともすごい奇跡ですけど、人を許すことができるっていうのはですね、もっと大きな奇跡だと思うんですね。で、イエス様は私たちの大きな罪を許してくださいました。で確かに許すことはご神様にしかできないと思うんですね。だから私たちはご神様に言ったので、許す、人を許すってことです。また許し続けるってことをですね、出していきたいと思います。で、命のこの公共会はすでに、リバーガーの前に出しているけど、5000名が与えられていてですね、数万人がもうすでにこう与えられているんですが、数万人だったらちょっと、ですね、会う人も会わない人も、気が合う人も会わない人も、いろんな人が出てくると思うんですけども、でもですね、その中で、誰にやっぱりいらっしゃるってことが起こってくると思いますし、それが必要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。もう一度、ルカの11章のところをお読みして終わりたいと思います。ルカの11章ですね、22節。をお読みいたします。ルカじゃなくて、マルコに失礼します。マルコの11章の、22節、25節を読みします。また立って祈っている時、誰かに対して恨みのたまったら許してやりなさい。そうすれば手におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。ではお読みいたします。愛する神様、感謝します。 御言葉ありがとうございます。またこの誰でもこの山に向かって動いて芋に入れていって心の中で疑わずただ自分の言った通りになると信じればその通りになります。神様の御言葉を感謝します。どうぞ私たちが不可能に向かって神様の言葉を語り続けることができるようにどうぞ導いてください。それが起こりそうになかったとしても不可能に見えたとしても私たちに力がなくても神の言葉を解き放っていくことができるように私たちの口をさらに清めに用いてくださることをお願いいたします。また許しの一つの大きなポイントのために主は極めますけれども本当に私たちも人を許すことができるように許せないものですけれども神様がこの解放しまた許す心を与えてくださり導いてくださることをお願いいたします。私たちの罪を分かるようにしてくださり私たちの目の前を開いてくださり一人一人を私たちに許し合うことができまた過去に向いて本当に私たちの中で来られた方々に関しても許すことができるように助けに導いてください。神様はその許しとして素晴らしいことを成してくださることを感謝いたします。癒しのためにお願いしたいと思います。悪いことがあることはそのところに手を止めないでください。また増やしていることがあったら、そのためにしたいと思います。また、罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。では、お願いいたします。お願いします。愛する天の父の主を豊かに一人一人触れてください。また、インターネットで本体に見ている方々にも主を触れてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス・キリストによってこの病の山に仕事します。イエス・キリストによって人々の体と精神に命じるイエス・キリストの名によって癒された。癒されなさい。耳をイエスキリストに癒された。この感謝をしてくださいと言います。ある方に言ったらさらに、あなたは感謝をしてください。なんかこう霧が晴れる、こう霧がこうさーっと晴れるように、あなたの前にあるこのいろんな問題が、またこう、はっきりしないことがあったら明らかになっていくとおっしゃられます。なので、この感謝をしなさい。その、はっきり見えた中で、この、見えてくる言葉があると称しております。あなたがまずこの今の状況の中で徹底してこの感謝をしていきなさいと称しております。諦めていることがあるのが見えます。しかしそのことに関しても感謝していきなさい。あなたが諦めていることに関しても私の感謝をするときに全てを私の前に出しなさい。私はそれをどう扱うかをあなたがこれから見ると称しております。腰痛のためにお願いします。エスキスの人の方の腰痛の腰の痛みのエスキスの人に癒されたちょっと心臓など内臓の悪化の絶対にお願いします。エスキスの人の方の方と心臓の働きをエスキスの人に癒されたアトピーとか皮膚炎とか鼻炎のためにします。エスキスの鼻炎皮膚炎また花粉症またあらゆる症状をイエスキリストの名前によって生存状態にもらえ皮膚の病はイエスキリストの名前によって生存状態にもらえある方に時っていうのがあります。ある方に時があるのでこのそのあなたは焦ることを前にしなさい。私の時も私はこの完全に私のこのことを成就していくと幸せになります。皆さん、この時ありがとうございます。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤの賛美をします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ハリコエニワクは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、この御前一度、私たち一度と共に、常しえまでありますように。アメン。捧げください。感謝します。